聖書を朗読いたします。コリントの信徒への手紙1:12-14をお開きください。新共同訳聖書の新約聖書316ページです。体は一つの部分ではなく多くの部分からなっています。足が私は手ではないから体の一部ではないと言ったところで体の一部でなくなるでしょうか。耳が私は目ではないから体の一部ではないと言ったところで体の一部でなくなるでしょうか。もし体全体が目だったらどこで聞きますか。もし全体が耳だったらどこで匂いを嗅ぎますか。そこで神はご自分の望みのままに体に一つ一つの部分を置かれたのです。すべてが一つの部分になってしまったらどこに体というものがあるでしょう。だから多くの部分があっても一つの体なのです。目が手に向かってお前はいらないとは言えず、また頭が足に向かってお前たちはいらないとも言えません。それどころか体の中で他よりも弱く見える部分がかえって必要なのです。私たちは体の中で他よりも格好が悪いと思われる部分を覆ってもっと格好を良くしようとし、見苦しい部分をもっと見栄え良くしようとします。見栄えの良い部分にはそうする必要はありません。神は身を取りのする部分を一層引き立たせて体を組み立てられました。それで体に分裂が起こらず各部分が互いに配慮し合っています。一つの部分が苦しめばすべての部分が共に苦しみ、一つの部分が尊ばれればすべての部分が共に喜ぶのです。あなた方はキリストの体であり、また一人一人はその部分です。以上の聖書箇所より互いの欠けを補うものと題しまして、京子先生よりお話をいただきます。
このお手紙を書いたのはパウロという宣教指導者です。ここの箇所はでは体のパーツの一つ一つが大事なのだと言われています。彼は体の仕組みについて語っているようで、実は教会の組織運営について語っているのです。どこの組織でも人がいて成り立つものです。そしてその目的に向かって全員で一丸となって取り組んでいきます。教会の運営には代表である牧師がいて、信徒がいて、その中から役員が選出され、総会という最高議決機関があるなど、形は世の中の一般的な組織と同じところもあります。けれどもクリスチャンになって教会がその人を教義によってがんじがらめにして自由を奪うことなどはできません。むしろイエス・キリストによって私たちに自由を与えるものなのです。教会は単なる人間の組織ではないと思います。まずもってイエス・キリストがいなかったら教会は誕生していません。教会のシンボルであるこの十字架が私たち人間と深く関係させられます。また世界中にキリストの名が知れ渡ったのは宣教師たちの働きのおかげです。けれども宣教師といえども、これは人間だけの意志や力では成し得ないということがわかるのです。私たちはこのパウロをはじめ多くの信仰の先達が聖霊によって勇気と力を 与えられたからこの務めをなすことができたのだと示されます。聖霊とは聖なる霊と書かれる聖霊です。私たちの罪のために十字架で死んでよみがえったイエス・キリストが私たちの共通理解です。聖書の書かれた時代に私たちは存在しておらず、キリストの十字架の現場にいなかったわけです。にもかかわらず聖霊を通してこうして信じることを得させられているのです。神様によって罪が許され、よみがえったキリストとの生きた一致に結び合わせられる、それが教会です。さて、教会というのは礼拝所ですから、キリストに心を寄せつつ来る方々、いろいろな悩み苦しみを抱えながら心を鎮めたい方々、さまざまな方がいらっしゃいます。ところが人が集まるところに問題ありです。あらゆる組織で取り沙汰されるのが人間関係の問題です。特に先日聞いた話では、一般の会社でに勤める方々で、そこでの仕事はいいのだけれども人間関係が嫌で辞めてしまったというような方が少なからずいらっしゃるということです。そのうち教会も例外ではありません。せめて教会では心静かに聖書の御言葉を聞きたいと思っているところに、他の信徒や牧師の言動によってつまずいてしまう、そういうことは残念ながらよくある話です。だからパウロはコリントの教会に手紙をしたためているのです。現代の教会とコリント教会の信者の様相が多少異なりますが、どのような背景を持ってパウロがここで語っているのか、補足も交えながらお話ししていきたいと思います。まずパウロの主題テーマの一つに、私たちが持っている体の各パーツに不必要なものはないことです。私たちが五感を働かせるのに体のパーツすべてが関わってくることは、私などが説明するまでもありません。何でもない健康な時には体のことはあまり私たちは意識に上らなくても、部分的にどこか痛めたりする時には全身で痛みを感じ取り、他の部位がカバーしようと働くものです。内臓器も同様です。例えば胃を悪くすれば、肝臓も膵臓などの周辺臓器もまるで兄弟のように影響を受けるものなのだとある医者が説明しているのを聞いたことがあります。体は表も裏側も密接につながっているものだと思います。話はそれますが、私は今日の聖書箇所を読むたびに、個人的には山崎豊子原作の白い巨塔のドラマを思い出してしまいます。消化器外科医の若きホープである財前五郎の物語です。彼は外科医として卓越した技量の持ち主で、実績も積んでいました。また次期教授席を狙う野心家の男でした。 その中で医者同士が権力争いのような形でライバルたちと駆け引きをしていくのです。財前五郎は自ら望んだ地位に君臨できたのでしょうか。この小説は複数回リメイクされて地上波のドラマの中で放映されていますので、ご存知の方も多いと思います。財前五郎が最後どうなったかよりも、私はそのプロセスに注目しています。別に次期教授席を狙うのも野心を抱くのも悪いことだとは全く思いませんけれども、彼はライバルの同僚に対する尊敬が薄いように感じました。またいつも利害関係が前面にあり、医者同士が一致協力して何かをやるというような、そういう場面から遠いのです。目的の中心線が患者の病気治療という動機からややそれて、利己的に実現しようとした形跡を多分に感じました。疑心暗鬼に満ちた人間関係が渦巻いている中で、財前五郎はあまりハッピーではない状況に自ら身を置いてしまっていたのだと感じます。話を戻しますと、体の各パーツの頭、目や耳、手足などが互いに不要だと言い合うことはできないだろうと、至極当然のことが言われます。パウロはことさらに体のパーツを例えにしなければならなかったのは、コリント教会内部で起こっていたことと関係してくるのです。ところでコリントはギリシアの海沿いの町にあります。そこは活気にあふれており、当時この町で一旗あげたいというエネルギーを持った男性たちであふれている町でした。その延長上でコリント教会にもそのような野心的な気質を持った男性信徒たちが普通に集っていました。またどういう雰囲気になるのか少し想像できるかと思います。ここは主に異邦人が集う教会でしたから、ユダヤ人信徒ではない独特の問題があると考えられます。コリントのエネルギッシュな男性信徒の良し悪しを述べたいわけではありませんけれども、このような人たちとは違うタイプの信徒たちだって当然いたわけです。ですからそういうタイプの違う信徒たちとの分断が生じていたことが背景にあります。エネルギーに満ちた男性信徒はパウロ流の言い方で強い人に位置づけるとします。強い人は自分で聖書的な知識を豊富に有していると思っている人も実は珍しくありませんでした。ですからその強い人っていうのは案外聖書にも熱心に勉強して、本当に教義的なこともしっかり理解して礼拝を守り、ある意味優等生タイプの人だと考えて差し支えありません。かたやそうではないタイプの人、いろいろなことに対して教会でつまずきを覚え、いちいち人の言動で傷つきやすい人、傷ついた人、いろんなところでもたもたと足踏みしてしまう人はパウロ流で弱い人と仮に呼ぶとしましょう。もうお分かりかもしれませんが、 強い人が弱い人の無理解に対して我慢ならずしびれを切らした形で正論をぶつけてしまっていた結果、キリスト者同士の分断を生じさせていたのです。それで強い人に対してパウロは勝つを入れたのです。パウロは強い人が見下す弱い人の格好悪い見苦しい部分について言及します。私たちの体で格好悪い見苦しい部分とはどこを皆さん想像するでしょうか。ここはどうも生殖器のことを指していると考えられています。まあパウロ自身別に人間の体について、神様は人間の体を良い部分と悪い部分に作られたのではありませんと書いて述べているところがありますから、本当にここはの部分はひどい部分だとか見苦しくてどうしようもないっていうふうに心底思っているわけでは決してありません。そこでそういう、まあ、デリケートゾーン、そういう部分は には通常下着など身につけて見えないようにしています。実はパウロはここの23節をユーモアのつもりで言及されたとも考えられています。あまり私たち読むとあまりユーモアっていう感じはしないのですけれども、でもコリント教会の人たちに分かるようにこのあえてこのようにコントラストをはっきりさせて述べているわけです。とにかく人様の目に通常さらさない部位は下着などで覆い隠すように、強い人は弱い人に対して見栄え良くなるように覆っていかなければならないというのです。ちょっとユニークな言い回しだと思います。つまり弱い人たちに対しては牧会的配慮をしたり、強い人の方が必要に応じた調整をしてカバーをしてあげることなのだとパウロは強調したいのです。と言いますのも、単なるそれはヒューマニズムとかっていうことではなくって、教会の共同体においては強い人も弱い人も神様がそのように配置したと考えるからです。その厳然たる事実において、キリストを思いつつ相手に対してより大きな敬意を払うことなのです。私たちが自分の好みや感情を入れ込むところではないのです。違う賜物を持った信徒同士の間にキリストが立っています。ですから教会の聖員は決して自分には価値がないとか自分はさほど重要な人間ではないなどと考えるべきでもありません。体全体が教会であるとしたら、体のそれぞれの構成部分は全体が機能するためにあります。何一つ欠けていいことではないのです。それぞれの構成部分には特有の役割があります。つまり教会では私たち一人一人の特性も単なる親から引き継いだ生物学的な個性ではなく、神様からいただいた霊的な賜物、贈り物だと捉えることができるのです。だから他の人を羨んだり真似をする必要もないのです。ただ キリストによって生かされた者同士であるという認識を持って相手を尊重することが大切なのです。私たちは人を見るときどうしても感情を移入したり利害関係を考えるのも避けられないことです。しかしキリストを通して示される神様の目的はそれら人間特有の負の部分をも超えさせてくださるのです。私たちはキリストに対しては感謝しかありません。その深い感謝を持って神からいただいた賜物が何であれ教会共同体の利益のために惜しまず使うべきです。まず自分がそれを行う。ただし気に食わない人の顔ではなくイエス・キリストを思い起こしてください。一人がそうすることによって教会を分断からキリストにある一致へと向かわせることができるのです。誠に平和を作り出すものとして私たちは機能することが働くことができるのです。これこそが体を構成する一つ一つの部位が全体を機能させる特有の目的を果たすことになるのです。キリストの十字架を覚えてこれからも歩んでいきたいと思います。それではお祈りをいたします。全知全能の父なる神様、あなたが私たちを作ってくださいました。私たちは作り主であるあなたを覚えてあなたのところに立ち返ることをどうか得させてください。そしてあなたは私たちここに集っておられる一人一人を礼拝へとお招きくださいました。私たちみんなそれぞれ異なる賜物を与えられています。また生きてきたバックグラウンド、生活背景も少しずつ異なっています。しかし異なる者同士がこのようにしてイエス・キリストの御言葉を、福音を聞いて、御救いの言葉を聞いて、そして集っていることはあなたの御心であります。どうか私たちをあなたの御救いへと導き続けてください。どうかイエス・キリストが私たちの人生と共に歩んでくださいますように。主イエス・キリストの尊いお名前によってお祈りを捧げします。アーメン。